今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書11章1節から6節までです。伝道者の書の11章1節から6節。あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにある。風を警戒している人は種をまかない。雲を見ている者は刈り入れをしない。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのように、あなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手放してはならない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。アーメン。一言お祈りいたします。人はそれぞれの道を歩み、失敗しないようにあれの道もこれの道もしっかりしようとし、また朝早くから種をまき、またそれを手放さないように努力する者が偶然の中に成功したり失敗したりします。しかし主よ、あなたの道はそうではなく、あなたに信頼しあなたにより頼んで歩む者は、あなたは恵みと慈しみ祝福をもって答えてくださる主です。どうかしよう、これからあなたの尊い御言葉をいただくにあたり、一人一人の心と思いと体をあなたが清め整えてください。御言葉に対して開かれた心を持って、御言葉を恐れ敬う心でもって、この聖なる御言葉にあたり、イエス様、あなたが一人一人の心の畑をしっかりと耕して、この御言葉の種を豊かに受け入れ、豊かに実りを結ばせることができますように、どうかこれからあなたが導いてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、それを通り良くしてください。ただあなたの命をいただき尽くすことができますように、どうかあなたが通り道を開いてください。一切を御手にお委ねして、私たちの主愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この伝道者の書はもうソロ言わずと知れましたソロモンが、書いた書で、そしてソロモンは、この地上において最も知恵が神様から与えられた、ものですけれども、でこの、書はですから人の知恵においては、とてもこれに並ぶものがないほどの知恵の書です。しかし人の最高の知恵を持っても神様の知恵それは叶うものではありません。人間の最高の知恵は神様の最も小さい知恵に叶うものではないんです。確かにこの、一節から、記されているところで、これは地上においては、成功哲学と言われている本には、よく書かれていることです。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。で、パンを水の上に投げる。そんな無駄なことを、して、普通の人は思うんですけども、でもですね、知恵のある人は、こういうことをよくします。パンを水の上に投げるようなですね、そういう一見無駄と見えるようなこと、そういう投資をですね、あらかじめ、 人はしておくとずっと後にの日になって、それが豊かな利子を伴って帰ってくる。そういうことをですね、知恵のある人は、それをわきまえております。知恵がない人はですね、パンを水の上に投げるのはもったいない、無駄だということで、そういうことをしません。皆さんの日常、確かにですね、日々パンを水の上に投げるようなこと、それに満ちているかもしれません。皆さんの例えば子育てとか、そうですね、赤ちゃんに水をあげてミルクを与えて、ね、子供にパンをあげて、本当に子供も赤ちゃんもただそれをもらうだばっかりで、パンをあげても、ね、赤ちゃんにおっぱいをあげてもミルクをあげても別に赤ちゃんが家の掃除してくれるわけではないし、また、ね、会社に行って働いてお金稼いでくるわけでもない、ね、赤ちゃんに水をあげてもパンをあげてもお金を稼がないんじゃないか。じゃあこれは無駄だということですね。それをやめてしまうようなのは愚かなことですね。赤ちゃんにはしっかりと日々、ね、おっぱいをあげて養いを得させればどんどん成長していきます。そういう、ね、パンを水の上に投げるような日々、それには必ず報いがあるんですね。これ、ね、子育ても同様ですし、また御言葉というパンを、ね、人に日々与えていくことも同じです。御言葉、それによってですね、その人自身がその御言葉を受け入れたなら、もう一瞬にしてその人の人生が作り変えられることもあります。でもその人本人がですね、パンを御言葉のパンを投げても与えても与えても全然変わらないような、そういうことも確かにあります。親とこの関係においては特にそうです。霊的な親が霊的な赤ちゃんに御言葉のパンを、ね、尊い御言葉をあげてもあげてもなかなか変わらない、成長しない。でもそれでもですね、パンを御言葉のパンを水の上に、ね、その人の上に与え続けるならば、ね、ずっと後の日になってあなたはそれを見出すようになります。これ皆さん自身も一緒です。皆さん御言葉理解できるでしょうか。理解ができないという人、それでもですね、御言葉を皆さんのうちに理解できなくてもずっと蓄え続けていくならば、それはずっと後の日になってですね、豊かな実りを結ばせるようになります。御言葉、ね、例えば詩編の一編一節、ね、皆さん覚えてるでしょうか、ね、詩編の例えば一編一節の御言葉、それの意味がわからなくてもですね、でもそれを覚えていくならば、ね、どんどんそれが後の日になって豊かに実りを結んでいくようになります。ね、詩編一編一節を今週、二節を来週、ね、そういうふうにどんどん覚えていくならば、御言葉が蓄積されていてですね、その御言葉は後の日になってどんどん豊かな利子を生み出すようになっていきます。ですから私たちは御言葉においても、また子育てにおいても、命の養いにおいても、ね、パンを水の上に投げ続けること、これは本当に一見無駄なように見えて実はとても大切なことなんです。まあ、これは世の知恵でもあるんですけども、また2節、ね、あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから、ね、はい、受ける分を7人か8人に、ね、分散しておく、ね、今本当にわからない時代です。ですから資産を銀行、ね、あちらの銀行に預け、こちらの銀行に分割して預け、ね、ある資産は金に、ね、ある資産は株に、ね、そういうふうに、リスク分散しておいた方がいいということも、まあ、地上、この世の中においては言われております。そしてまた、まあ、3節と4節、雲が雨で満ちると、それは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにある。風を警戒している人は種をまかない。雲を見ている人は刈り入れをしない。ね、何か起こることを恐れている人、ね、風を恐れている人は種をまかないし、また雲を、ね、見ている人、雨がもう時期降りそうだとか、雨は全然降りそうにないとか、そういうことをしてですね、でしなくてはならない刈り入れをしない人、そういう人は愚かな人です。5節、あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道が どのようなものかを知らない。そのように、あなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。ですから本当に世の中の知恵者はですね、あれもこれも手放さない。いくら雨が降りそうになくても種をまくということ、これがより知恵深い人がなすことであり、また風が吹くかどうかわからない、雲、雨が降らすかどうかわからない、だから私は種をまかないんだ、だから私は耕さないんだっていう人は本当に愚か中の愚かな人です。でも知恵のある人はですね、風とか雲とかそういったことを心配することなく、しっかりと種をまくべきシーズンには種をまいて、でそしてしっかりとパンを水の上に投げるということもなし、またしっかりと何が起こるかわからない世の中だからリスクを分散して、そして財産を守ろうとする、これが世の中の知恵者でのやり方です。ただですね、結局すべて神様の御業なんですよ。五節の後半にあるように、そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。神様は何をなさるかわからない、だから、朝のうちに種をまきなさい。何が起こるかわからない、だからリスク分散しておきなさい。何が起こるかわからないけれども、とにかく朝のうちに種をまきなさい。くよくよ心配したりしないで、そういうなすべきことをしなさい。これが地上で最も知恵者であるソロモンが進めることです。しかしこれは人間の知恵以上にはなれないんですね。確かに世の中成功していくためには何が起こるかわからないから、それに万全の備えをするということ、これは確かにその通りですけども、でも結局ですね、人の道は神様に委ねられてるんですね。ずっとパンを水の上に投げ続けたけれども、結局パンはもう水の中に沈んでいくだけで、腐っていくだけで、でその恩恵に何も預かれずに死んでいくということも確かに世の中ではあるわけです。それに、風、それと雨、それは恩恵をもたらすはずのものが、それがあまりに強すぎると木が倒れてしまって、その木は倒れた場所そのままに残るということも確かにあるわけです。何が起こるかわからない、だから備えしておきなさい。これが世の中のすべての人が知恵を身につけていくならば、それをしていくものですけども、でも皆さん、何が起こるかわからない、そういう偶然のいたずらによって我々は翻弄されている。これはですね、キリスト者の考えではありません。信仰者はそういう道に歩むものではありません。そういう、いわゆる偶然、いわゆる運、そうしたものは管理できるものです。いや、支配できるんですよ。偶然何々のことが起こる、そういったことをキリスト者は支配できますよ。それ運とか不運とか、支配できるんです。雨とか風とかそういったものをどのように支配するか、それは誠の神である主を恐れ敬い、主の御言葉に聞き従って従順服従して、それを守り行うことによって、それは支配可能です。何が起こるか、人生何が起こるか確かにわかりません。でも、皆さんの道が最善へと導かれていく方法は聖書に書いてあります。簡単です。御言葉に聞き従って、それを守り行うことです。冒頭でお読みしましたのが、申命記の11章ですけれども、そこにそのコツが書いてあります。申命記の11章の8節からのところです。申命記11章の8節から。あなた方は、私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。 そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有することができ、また主があなたの先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、父と蜜の流れる国で長生きすることができる。なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地は、あなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は、山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。アメン。エジプトの地においては、野菜畑のように自分で種をまいて自分の力で水をやらなければならなかったと十節に書いてありますね。でもしかし、あなた方が渡っていって所有しようとしている地は、山と谷の地であり、天の雨で潤っている。で、そこはね、神である主が求めておられる地です。主が、この求めておられる地、英語の聖書ではケア、ヘブライ語ではダラシュ、要するに探す、求める、そういう土地です。主ご自身がその土地を自ら、ね、よく求めておられる、よく探しておられる地に、このイスラエルの民は、ね、導かれていくんだ。そこは、年の初めから終わりまで、神である主が絶えずその上に目を留めておられる地。ですから、ね、主の管理されている地に入ること、それが、本当に私たちにとって、最も楽な道ですね。人は、ね、苦労して種をまいて耕して、そして天の雨を待ちます。でもその天の雨が降るかどうかは、人間の力ではどうしようもないですね。ただ運を天に任せるだけです。運頼み。何が起こるかわからないから、ね、しっかりと財産を管理して分散して、リスク分散して、そういうふうにしなさいってソロモンは言うんですけども、でも、私たち信仰者はですね、ただ神様に聞き従うこと、ね、主の命令を守り行うこと、そして主が示される土地に行きなさい、主の導きに聞き従いなさい、主がこれをしなさいと言えばそれをすること、それが、ね、この父と蜜の流れる地に入ることです。しかしですね、父と蜜の流れる土地に入ったらもうそれで安心かというとそうではないんですね。イスラエルのためはじゃあこの父と蜜の流れる地、カナの地に入ったら誰も飢え死にしなかったかというとそうではないんです。大勢の者たちが飢え死に死にました。飢え死にして死んでいったのは、それは彼らが御言葉を聞き従わず守り行わなかった世代、彼らは飢饉にあって、ね、死んでいきました。いかにですね、皆さん肥沃な土地に入って、ね、いくら、そういういいところに入って、いい会社に入って、いい家族に生まれたとしても、神様の御言葉に聞き従わない、守り行わないならば日照りに遭い、飢え死にしてしまうということは確かにあるんです。だから皆さん、ね、いくら肥沃な土地、ね、いくら乳と蜜の流れ内に入っても、肝心の雨が降らなければどうしようもないですね。先の雨と後の雨、それを支配しておられるのは神様です。これは運ではないんです。皆さん一人一人の神様に対する心向きに応じて、神様が皆さんに先の雨を降らせ、後の雨を降らせてくださるんです。だから、ね、雨が降るコツ、それは、この13節以降に書いてあります。もし、私が今日、あなた方に命じる命令に、あなた方がよく聞き従って、あなた方の神、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と 新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のために野のに草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。アメン。ですから主の御声によく聞き従って、心を尽くし精神を尽くして主に仕えるなら、ね、先の雨と後の雨が与えられて、また穀物は新しい実りをもたらし、ね、ブドウの実も豊かな収穫を集めることができます。そしてまた、ね、家畜のためにも、ね、財産もどんどん潤っていきます。しかし、ね、16節以降に書いてあります。気をつけなさい。あなた方の心が迷い、横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。ですから主の御声に聞き従わないでいるならば、確かにいかに乳と蜜の流れるような良い土地に入っても、いかに人生でアドバンテージを得た、人生で他のみんなより先んじたと思っていても、いかにいい会社に就職しても、いかにいいお金持ちの家に嫁いでいってもですね、それは主の御声に聞き従わないのであるならば、どんなに良い土地、どんな良い家柄に嫁いでも、どんないい会社に入っても、日照りが起こって、ね、飢え死にして滅び去ってしまうということは、これはよく、ね、ありがちです。ですから皆さん、ね、いかにいい会社に入ろう、いい、ね、結婚相手を見つけよう、それは確かに人生で、ね、より優位な地方に入ることになるでしょうけれども、でも、誠にその全てを潤してくださる神様を忘れるならば、どうしようもないんですね。だから皆さんは、主の御言葉を守り行うということ、これが何よりも肝心です。人は奔走します。ね、やれ、今、こういう危機が起こっているから、リスクを分散させようとか、ね、あるいは、成功哲学をいっぱい学んで詰め込んで、その通り行おう、ね。それでも、神様抜きでそういうことをしているならば、全くもって無意味なんです。ソロモンの知恵、それは確かに、ね、世の中においてはより成功する、より豊かになる、よりお金持ちになる、より、ね、なんか幸せになるような、そういうふうに思うんですけど、でも結局人の最も幸いというのは神様と共に歩むことです。御言葉を守り行うこと、それこそが皆さんの成功の最も近道であり、皆さんにとって最も楽な道です。どうか皆さんは、ですから、御言葉という種、それをしっかりと皆さん一人一人のうちに撒くことに努めましょう。また、御言葉のパンを投げること、水の上に投げ続けること、これは一見無駄なように見えます。でも、一見無駄なように見えるものであったとしても、皆さんの心に御言葉の種をまき続けてください。皆さんの唇でもって御言葉を告白し、しっかりと自分自身に言い聞かせましょう。御言葉を覚えるということ、これを、ね、本当に、この水曜の、ね、この後の学び会の後には御言葉の宣言を皆さん一人一人に、ね、御言葉を毎週覚えて、そしてそれを発表していただくときを思っておりますけれども、それを覚えていなかったら、ね、必ず突っ込み入れますね。それは皆さん一人一人に何か、ね、学校の先生が授業の課題を与え、なんか、忌々しい宿題を与えるようなものではありません。皆さん一人一人の人生、ね、皆さん自身の心、皆さんの体に対して命の種をまく行為なんです。御言葉をしっかりと皆さんに覚えていただくということは、皆さんの幸いのためになるからです。だから皆さんは御言葉をしっかりと蓄えるべきであり、また御言葉を自分自身に対して宣言するべきです。また霊的な赤ちゃんに対してはしっかりと御言葉の乳をですね、よく噛み砕いて、よく分かりやすく、ね、与えて、そして養っていくべきです。赤ちゃんが自立していくまでには結構な時間がかかりますね。それと同じように まあ、霊的に養い、もうそれも忍耐深くあるべきです。もちろん霊的な、ね、成長はある人は、まあ、その人自身に御言葉に対して、またイエス様に対する愛があるならば、もうどんどんあっという間に成長していくんですけども、でもそういう心がないならば、いくら何年、ね、教会にいても無駄です。ですから皆さん自身、おのおのがイエス様に向かって歩む、この歩み、これが大事です。イエス様を愛する心、皆さん一人一人が、ですからやがては、一対一で神様の御前にやがて立たなくてはなりません。ですからそれに備えてですね、今しっかりと皆さん自身が死を愛し敬うこと、また御言葉を蓄えること、これをしっかりとなして、そうしてこのソロモン以上の幸いな人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、人は何が起こるかわからないから、あれにも手をつけ、これにも手をつけ、そうして万全に備えていこうとしますが、しかし結局のところ全てはあなたに、あなた次第です。あなたにかかっております。ですから主よ、私たちはしっかりと全てを支配しておられる主をより頼み、御言葉に聞き従うことを日々行う私たちでありますように、何よりもあなたが一人子を与えられたほどに世を愛された、その愛に私たちが応えることができますように、あなたを愛し、あなたを本当に好きになること、それによって私たちが本当にあなたとますます親密な愛の交わりができて、ますますあなたが好きになっていく、そのような関係でありますように、どうかますますあなたの愛の広さ、高さ、深さを私たちに教えてください。人知をはるかに超えたあなたの愛の大きさをますます理解することができますように、どうか知恵と啓示の霊を与えてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、食物、私たちが得た食物、それも最も尊いものを、私たち自身は人から見れば無駄と思われるようなところに投資しなければならないということです。日頃私たちはこういった自分自身を分け与えるということに対して非常に乏しいものでありますが、でも主よ、私たちは自分が預かっているこの子供たちのために、愛する家族のために、私たち自身が蓄えているものを投資すること、それには私たちは惜しむことがない、その心が備えられていることを感謝いたします。主よ、私たちにあなたが蓄えさせてくださった尊いもの、それが言葉であったり、私たちの行いであったり、また私たちの持ち合わせているものであったりしても、その尊いものを本当に尊い私たちの家族のために、そして尊い私たちの本当にさまざまなことのために、無駄とも思われるようなその投資をしていくことができますように、イエスを助けてください。赤ちゃんがうぎゃっと生まれて、その子供は一人の人間として自立するまで、親という主が与えてくださったこの優しい親を通してさまざまな投資をされて、そしてその赤ちゃんは成長し、後にこの赤ちゃんは親子という形で、その自分が投資されたことを尊い形でまだお返しすることができます。主よ、私たちは投資先を間違えて、そして良くないことに投資をしてしまい、私たちの人生や私たちの能力のあらゆることを奪われるということではなく、本当にしなければならないことに的確に私たちの思い、心、感情、そして私たちの能力、その他を投資していくことができますように、そして投資したそのことを的確にまだ勝ち得て余りあるものでありますように、主を助けてください。親が私たち一人一人に本当に労を負って、そして自分自身の人生、その違う様々なものを投資してくださった結果、私たちは一人の一人前社会人として歩むことが備えられていることを感謝いたします。この尊い営みが 本当に多くの人々の中でなされて、そして多くのことが今地上において行われています。今親から受けた本当に時間もろもろの尊いものを無駄にすることなく、この世において世の光地の塩として歩むことができますように。そして親が本当に胸を張って自慢して自分の子供を本当に誇ることができますように。イエスよ、あなたが助けてください。私たちは霊においては父なる神様に子供となっており、まだ肉においては私たちの肉の肉親がいます。この二人の親に対して本当に誇らしい子供として私たち自身を表していくことができますように。イエスよ、私たちを助けてください。私たちのために本当に多くの投資を続けてくださり、私たち自身を本当に立派に形成してくださっている天の父なる神様、まだ私たちの肉親の親に対していつも感謝を忘れずに歩むことができますように、主よ、あなたが助けてください。今日私たちに宣言されたこの伝道者の章の御言葉を心から感謝いたします。この御言葉が与えられて、そして御言葉を行う信仰がまだ与えられていることを感謝いたします。聞いて学んで行うことによって本当に時にかなう恵みの雨を豊かに得る私たちでありますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。皆さんお立ちになってください。主の祈りです。主기도문으로예배를폐회하십니다。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。終わりに、兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。